皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月17日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は権威を超えるのも現場からという話です。まあ現場の話は非常にまあ多く私もしておりますけども、まあ今多くの人たちはこう権威主義でですね、権威に振り回されて、まあ、権威が人々をミスリードしますから、人々をミスリードされて一体何が正しいか分かんないということでうずくまるような人が増えているわけでありますけども、まあ、こういう権威による縛りと申しますか、権威による洗脳というかいうものを解くのは実はこれもまた現場からだっていうことなんですね。そもそも権威しか信用しないっていうのはやっぱ現場感覚が薄すぎる、現場の体験が少なすぎる本当証拠ですよね。例えば林業とか漁業とか、まあ農業もそうですけども、現場でずっとやってる人っていうのはマスコミの洗脳にあまり乗らないですよね。で堂々と自分の意見を昔からおっしゃいますよね。本当ですから、この人の意見を足して2で割り3で割りなんて典型的なサラリーマンとかまあいうような人たちでありまして、まあ官でも民でもね、まあ基本的にはですね、現場を持ってて現場で働いてる人たち、特に自然を相手に働いてる人たちはこう権威に従うっていうのは感覚はちょっとないんじゃないでしょうかね。現場には従わなきゃいけないと。だから例えば大嵐が来てね、まあ作物が倒れてしまったと。しかしそれはもうとにかく大自然のやったことでありますから、それ自身に対してあまり文句は言えないわけでありますよね。ある種謙虚さってものがある。反対になんかですね、こう自分たちが一生懸命仕事してんのに政府とか、まあ、金持ちが権力だとか権威を使って何かですね、その自分たちに悪さをなそうとすると、それは猛烈に起こり始めますよね。それはやっぱり現場感覚から見てこれは異様であると、これおかしいという感覚がすぐ働くからなんですね。やっぱりこう情報化社会っていうものの進展について昔から懸念されてきたことがやはり私は起きてんだと思うんですね。人工知能の問題がよく言われますけども、それ以前の問題だと思うんですね。人々がこう現場から離れてですね、情報だけに頼って生きるようになってくると、まあ、言ってみれば世論とか人々の考え方が非常に不安定になってきて、どこ行くかわからないようになるということですね。まあ例えばその、電気のコードにですね、こうまあ電源 100V をつなぎますと電気流れますね。まあ電線の外には基本的にあまり流れないようになってますね。しかしアンテナなんてのはですね、わざとこの、まあ導体、まあ金物とか電線から電気が外に流れるようになってるんですね、あれ。まあ例えば 100W、200W、1kW のですねアンテナだったら、ものすごい高電圧の電気がそのまあアンテナ線からね、大気中にこう出ていくわけでありますよね。それって要するに電気は線の上走るはずが線の外へどんどん出ていくわけですよね。いわゆる電波っていうやつですよね。なんかこういうのを見てるとですね、こう人々ってまさにその例え話のように電波に右往左往されてんですよね。もともとなんか誰かが誰かにね伝える話がね、メディアに乗っかってどんどんどんどん広がってきますよね。主要メディアでも、それから、ソーシャルメディアでもね。でこれが電波になってですね、どんどんどんどん言ってみればメディアを離れて人の想念にどんどんどんどん入ってって、でその想念がなんかまた新しい想念を生み出して、まあ、それが伝言ゲームのように広がってって世の中を形成しているということですね。それはいい情報もあれば悪い情報もあると、まあ、電波だらけっていう感じになってみましょうか。電波だらけになっちゃった時ですね、その人を現実に留めるのは何が正しくて何が間違ってるかっていうのは真理の世界とか言ったらもうキリがないんで、自分としてこれが正しいこれが間違ってるという判断を下す前提は自分の現場しかないんですね。自分がいる現場以外にその人にとって本当に腹に落ちる、腹に落ちるなんていうかな、決断と申しますか、腹に落ちる判断の、元ってのはないんですよ。だから例えば真面目にですね、日々家を掃除してね、 家で食事作って、で家という現場で日々暮らしてれば変な経緯に右往左往させられるということもないと思いますよ。家の中の現場というものがあればね。職場でもですね、まあ、さっき第一次産業の話をしましたけど、それ以外の職場でもね、まあ、その電波に右往左往されないでね、情報がその電線アンテナ線から流れてね飛んでいく、これで右往左往されるんじゃなくて、まさに自分の見たまま聞いたままそこにある実感というものとともにですね、それが認識されてるんであれば、それはそんなに困るってことはないと思うんですね。で現場というのは全ての現場を要するに一人がその担うことできませんよね。まあ漁業の現場は製造業や農業とも違いますけども、まあ、例えば漁業の現場で培ったその実感というのがあればね、他のとこでも大体わかるわけですね。あれ不思議なもんですよね。現場って一つきちんとわかればですね、大体あと全部わかりますよね。何が変化っていうのは。すなわち、みんな産業が違ったってですね、同じ地球の上、同じその、まあ日本なら日本の中で仕事してるわけですから、その、取り巻く環境っていうのはそんな変わらないんですよね、あれね。だから一つの現場でこの培った実力とそれに基づくいろんな見識というのは、同じような現場でも、当然、通用するわけで、だからやっぱりどっか一つできっちりと現場感覚さえ身につければですね、下手な権力や権威で右往左往されるってことはないと思うんですね。まあだからなんていうかな、現場しっかりしてる人はあんまり余計な心配しませんですよね。何をアホなこと言ってんだと。で反対にテレビだとかいうのはですね、現場ないですからね、昔はその現場でちゃんと取材してましたね、メディアってね。今取材しないもの、取材費がないとか言って、本社でね、なんかインターネットを見ながら記事書いてる人もいるでしょう。それからなんかこう無誘病者のようにですね、あっち取材行きこっち取材行きって、まあ、そのうち番組作りやってるところもありますもんね。でくだらないお笑い番組みたいのあって、あれ現場だってなんか狂った現場になっちゃってますよね。そうするとやっぱりそんなとこ出てくる電波みんな狂っちゃってますよね。すなわちこうフィルターがないんだね。電波って必ずですね、フィルター通してですね、汚い電波出さないようにするんですよ。目的とする綺麗な電波だけ出すようにして、汚い電波みんなこう出さないようにするんですね。渾身したり妨害になったりしますから。しかしそのフィルターもでもないようで、構わず何でもこうブリブリブリブリバリバリバリバリっていうのかな、変な電波、汚い電波出したやつがメディアなんかにも本当多いよね、あれね。政治なんかもっとひどいよね、あれね。政治なんかはっきり言って政治家ってちゃんと現場持ってんですかね、あれね。特に国会議員ね、まあ地方議員の場合はね結構現場あるんですよ。意外に地方議員っていうのは現場から離れられないです、あれね。必ず目の前に人々の生活ありますから。だから逆に言うと地方議員っていうのはまああんまりそういう変なものに右往されにくいんですけども、まあしかし今度は中央からのさ、権力だとか金によってね、こう抑圧されるってあるわけですよ。抑圧されると、まあそういうのありますけど、まあしかし地方の政治はまだ現場がある方です。問題は国会議員でありまして、何にも現場ないよね。広島出身だと言ったらですね、いや東京生まれなんだと、ずっと東京を過ごしてんだと、まあ自慢で言ってんのかですね、こうなんか申し訳ないって言ってんのかよくわかんないですよね。広島選出議員なのに生まれは東京ですって、あれ自慢して言ってんのか申し訳ないっていうふうに言ってんのか、本当よくわかんないですよね、あれね。だからそんな感じでですね、もうわけわかんないやつがいて、このわけわかんないの取り巻きはもっとわけわかんないわけで、でこういうのを言ってみればバカとハサミは使いようで、アメリカの戦争やは利用して日本を治めたつもりになっていた。しかし日本の現場を触る人たちはそういう愚かなアメリカ戦争やなんかの言うことを聞いても全然腑に落ちなくて、そもそもアメリカ戦争やアメリカの中でもまずクズの連中で、まともな連中は特にそんなとこからもう去っていて、クズが集まってですね、なかなかクズ相手にするとこないから、日本のクズとクズと一体になって、まあ規制を上げていて金横取りしていたと。まあ役所も何事にもってならせないんだけども、役所自身も現場感覚がないからね、民間こうだ海外こうだと言われりゃですね、それを自分で判断する力もない、そこでこう騙され続けてきたと、こういうことですね。この間もあれ福岡藤原塾で確か喋ったと思うんですけども、大正天皇実録って読んでるとですね、大正天皇、まあ、その青年になってからですかね、これから勉強せないかんって時にですね、法律も勉強せないかん、公法と私法ってあるでしょう、公の法律と私の法律、 で、司法はいらないからね、勉強しないんだって書いてあるわけですね。あ、ここに日本政府敗北の最大の理由割と見つけましたね。司法は天皇に関係ない、国家に関係ないから勉強しないとは、なんたら浅はかな考え方ですかね。日本の敵は英米ですと、昔から。海賊が日本の敵ですの、ペリーだってそうでしょ。彼らは司法を使って人の国に乗っ取るんですよ。広報つな国境の中しか通用しませんから、彼らそんなものは使わないの。司法を使って自分たちのやり方が国際司法だと言い張って、司法を使って人の国の財産、人の命も奪っていく、これが海賊のやり方なんであります。ですから国を守る一番は、国防の一番は国際司法。それは国際司法なんて最初からあるわけじゃなくて、英米ほか世界に覇権を唱える連中が無理やり自分たちの金儲けのやり方を世界に押し付けたもの、これを国際司法というわけで、これを最初に勉強して、それの弱点を知り、どうやってそれに対抗するかの策を練る、これが国防の一丁目一番地ですよね。それに失敗する次は本当鉄砲玉飛んでくるわけですよ。鉄砲玉の前に必ず金の話があって、その前に必ず外交がありますから、はい、その外交のところで、あ、これ失敗すると次に金やられてんで、生きり立つと鉄砲玉が来るという、こういう順番になりますから、最初にこの私の法律、特に英米の人たちの私の法律、彼らがどういう発想で商売をし、人付き合いをし、交渉しているのか、このからくりを上から下まで、表から裏まで全部学ばない限り、国防ってことは 150% ないわけであります。だからあれ読んでてですね、あ、大正天皇の教育でですね、司法は学ばなくていい、ああもう明治から日本は負けるべくして負けてんだと、よく分かりました。当時の気づかなかったのかな。いや、勝海舟だって伊藤博文だって気づかなかったですかね。司法が一番大事ですよ。広報なんて所詮その国の中の話なんだから、国防になんないですよ。国防はやっぱり敵のね動向を知るってことでしょう。考えてみるとあんまりそういう人いないわね。逆に言うと、外人のことをよく知ってる連中は、まあ、逆に言うと国の中枢に入れてもらえないみたいな、明治からそれあったと思いますけども、ああこれは負けるべくして負けたなと。でやっぱりですね、権威を超えるのも現場からってのは、国際金融とかですね、あるいは国防がそうなんですね。なんで負けていくのかと、要するに金が欲しいのに金が取れないと、その時にいろいろああだこうと言ってくるわけですよ。ね、金が取れない時にいきなり手出してね、金奪うとですね、奪った方がやられますから、あじゃないこうじゃない理屈をつけてですね、法律だ、市場だなんて言ってね、金取りに来るわけよ。その因果関係ってのはちゃんとね、現場には分かるわけですよ。こっちは金持ってると向こういいなと思うわけですよ。でどういう、まあ、理屈でやり方すれば向こうの金がこっちの懐に入るか、彼らは寝ずに考えるんですよ。一生懸命考えて寝て打ってくるわけですよ。でこうやって打ってきて、そのこれで金を、ね、取っていこうと思った時に、彼らがなんかこうちょっと勢い込んでですね、しかしこう悟られないようにですね、なんかこう、ドキドキしながらですね、ちょっと最初はですね遠慮がちにこう作戦をね、始めて、でなんかこうこちらにジャブかけてくる時の独特の雰囲気ね、商売のこの交渉の中のですよ、あの独特のなんかこう、なんかお前企みんでなんかやりに来たなって、あの雰囲気ね、あれをまず見抜かないとね。お前商売しに来ただろうと、何取りたいんだと、で本心どこにあると、お前誰とつるんでると、要するに必ず前から来るとか後ろ横からも来ますからね、前から来るなんて絶対ないんで、横後ろから必ず来るんですね。これ全部悟らないといけないから、なんか変なの来たのと思ったら必ず横も後ろを見なきゃダメなんですよ。必ず誰かいますから、とうとう組んでるやつが、しかもそれがこう全く敵のふりして、あの味方のふりして来てくることも多いですからね。まあなんかくだらない話になっちゃいましたけどもね、そんなことが世の中の外交でも何でも、交渉事ってあるわけで、もちろんだから国の国ともそうですな。そういうのもですね、こう経験すればわかると思うんですね。なんかどっかの国は偉いと、世界一大きい国だとか言って、そんな権威は関係ないですよね。金欲しいものはね、大きい国も小さい国も関係ないのよ。遠慮するかしないかだけの違いよ。大きい国は遠慮なしに行ってきたりすることがあってね、中国の昔の大国とか、昔の帝政ロシアとかですね、今のアメリカとかね、遠慮が足んないだけの国もあるんですね。で小さい国からはまあ大体遠慮してやってきますから、まあ、慎重にやるわけですね。まあそれいずれもですね、 現場があれば大体わかるわけで、ですからやっぱりこのこれからですね、まあ、ますます政治も経済も権威っていうものが崩壊していくでしょうけども、まあ、これをこの洗脳から解くのは解けるのは現場しかないんじゃないですか。やっぱり自分でまず判断できなきゃダメですよね。でいや何が正しいか分かんないなんて言う人いますけども、なんかその洗脳の外れると頭が真っ白になるって言うんですけども、いや真っ白のまましばらく行ったらいいと思うんですよ。真っ白でいて、でなんかやってみればいいんですね。やってみて失敗したらまた考えればいいんですよ。そのうち当たりますから。でそれぞれ力尽きちゃってたら、まあそれはそれまでよ、生命力なかったって話になりますから、そうなったらもうとにかく癒ししかないわね。で結果的に今癒しに入ってる人すごく多いわけですよ。で何が正しいかって言うんだけども、どうなのかな、万人にとって正しいものっつったらお釈迦さんの教えぐらいだもんでね、まああのあるいはキリストさんの教えぐらいだもんでね、今そこで何か言って今すぐ役に立つとはあまり思えないですよ。まあそういうのは縁なんですよ。癒しに入っちゃった人は縁がないとなかなか抜け出せないわけでね、縁があれば抜け出せるんですよ。頭真っ白になっていろいろやってみてもっと疲れて真っ白になっちゃってへたり込んじゃった場合は、まあ最小限の力を振り絞って知ってみてあって、知ってみて知ってみて言ってあってね、縁を見つけて、ほんのわずかな一つ、ただ一つの縁がその人を救うことありますから、なんかそれでどっかの現場に入れてもらうんですよ。まあ話し合いの会でもいいしね、歴史勉強会でもいいし、農作業でもいい、何でもいい、趣味の会でもいいですから、なんかどっか現場に入れてもらうんですよ。そうするともう権威だとか洗脳を考え、洗脳に関係なく頭と体を動かせるでしょ。権威だとか洗脳に関係なく頭と体を動かせる場所に、自分一人で悶々としなくてもいい場所に、悶々としたものをちょっと脇に置いといて心身リフレッシュできる場所にとりあえず行くことなんですよ。それがまあ入り口なんですよ。それさえできれば、まあ、何か少しずつでも変わっていくはずですね。そうするとまあ権威を超えて行動できるってことありますね。まあ勇気という言葉はすごく重要でありましてですね、もう平成の時代からそうでね、昭和のまあ特にその後半のバブルはですね、万有が強すぎて日本は完全に失敗するわけですね。勇気もですね、万有って言うんでしょうかね、野蛮な勇気でね、あれでバブルやってひっくり返してえらいことになっちゃったんで、まああれに懲れちゃったんですよ日本人ね。平成の時代はもう勇気なんてことやるとですね、ろくなことないと、まあ勉強が足りないだけなんですけどね、勇気が問題だったんではなくて、勉強が足りなくて資料が足りないから結果的に万有になっちゃっただけの話で、逆に言うと平成何もしないっていうのは勇気がなかったっていうよりもですね、勉強してないから何が正しいか分からなくて何もできなかったと、ただそれだけのことなんですね。要するに現場からしっかり学ぶっていうことはできなかったからなんですね。不勉強の極まりだったんですよ。それ以外に何にも理由ないんですよ、はっきり言って。ですから勉強したい人はちゃんとやってるんじゃないですか。勉強もそれは本の勉強も勉強ですけども、人に会うことも勉強だしね、いろいろ作業してく見えることも勉強で、全部世の中勉強でありますから、それやっていけばいいですね。なんか最近もまた中国人の富裕層がね、日本の温泉買ってるなんて言ってね、いい温泉だって買いますがね、あんなのもですね、じゃあ富裕層も自分でね、そのいい温泉をね、実際運営してみたらいいと思いますよ。その作業員でもいいから、それこそ職員でもいいからね、その本当にサービスの行き届いた温泉とか、なんかそういうところで自分の仕事してみたらいいと思いますか。いいと思います。どれだけ人間のものすごい努力によって、あの美しさとか良さがそこで再現されてるかってことですね。そんなもん、ハードだけで言ったらね、なんか古い建物があって、オクラにいろんな道具しまってあるだけでしょ。あと何もないですよ。それがなんか素晴らしい、なんかもてなしになるのは全部人の力ですね。非常に短時間でいろいろね、掃除したり片付けたり飾り付けたり、言ってみればもう芸術的な熟練の力によって日本というのはですね、サービスのクオリティを出したわけであります。ですからそれをなんかね、ホテルを買うってあれ、建物買うわけじゃ、会社買うだけでしょ、中の人は買えませんぞ。そんなんだったらその芸術的な技を持っている人なんか来るわけないじゃないですか。だからよくね、この日本でね、こう盆栽買う外人がいいんだよね。また悪い業者がいて200万300万円高い盆栽売るやつがいるんだってさ、わ美しいって盆栽持って帰ったって、あんたそれは自分の国に帰ったらさ、手入れできないから、ただの雑木ですよね。よくそういう商売すると思うんだけども、 まあ言ってみればね、その日本は素晴らしいとかね、そういう権威があってね、で買っていくわけだけども、実際自分でね、そんなとてつもなく高度なサービスだとか、植木の手入れだとかやってみりゃ分かるわけですよ。それがどんなすごいものでね、なかなか人にはできないもんだっていうことをね、まあ一時が万事この現場の発想でいけばね、物事は間違わないし、そして前に進みますから、これから皆さんね、頑張っていただければよろしいかなと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、権威を超えるのも現場からということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。